今日はハルトです。903のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株式投資大要版は、ジェレミー・シーゲルが長期投資の観点から株式の価値を検証する投資書きで、現代ストックス、フォーダ・ロングランの大ヨルバ版に基づく内容です。過去の市場データとか、苦術的な議論を手がかりに、株式と債券など主要資産のリスクとリターンを比較し、長期では株式が最も有利になりやすい理由を説明します。単なる投資入門にとどまらず配当の役割、インフレや金利、金融政策、景気循環とか部下の関係、国債分散やスタイル投資など、投資判断に影響する論点を広く整理している点が特徴です。インデックス投資を基本線として認めつつ、市場に勝とうとする試みや投資家、心理にも触れ、長期投資家がルールに基づき行動するための土台を与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に長期の歴史データで見る株式優位とリスクの捉え直し、本書の中心は、長期で見たとき株式が債券や短期資産より高い成果を上げやすいという主張を、歴史的データと理論の両面から検討する点にあります。多くの投資家は株式を危険、債券を安全と直感しますが、投資期間が長くなるほど結果の分布や購買力の維持という観点が変わり、単純な値動きの大きさだけでは安全性を測れなくなります。株式は企業利益や経済成長と結びつき、インフレ局面でも名目成長に追随し得る一方、債券は固定利払いゆえにインフレや金利変動の影響を受けやすいという整理が長期投資の視点を支えます。さらに資産配分の議論を通じて、短期の変動に惑わされずに期待リターンと許容リスクを設計することの重要性が強調されます。ここでの狙いは株式来算ではなく投資期間と目的に応じたリスクの定義を更新することにあります。次に、配当と再投資が長期リターンを片付ける本書は、株式投資の成果を株価の値上がりだけで捉えるのではなく、配当を含めた総リターンで評価する視点を繰り返し促します。長期の資産形成では、配当がリターンの重要な構成要素となり、配当を再投資することで複利効果が働き、時間の経過とともに差が拡大しやすくなります。特に短期的に市場が停滞する局面では、配当収入と再投資が保有継続の支えになり得るため、投資行動の安定装置としても意味を持ちます。また、配当政策は企業の成熟度や投資機会とも関連し、投資家が株式の性格を理解する手がかりになります。もっとも本書の立場は配当だけを万能視するものではなく、株主還元の形や評価指標は市場環境によって変化し得るという前提も置かれます。結果として配当重視とは、特定の銘柄選別の合図というより、長期投資の測定方法を総リターンに統一し、再投資の仕組みを戦略に組み込むという実務的な姿勢として提示されます。さらに価値と成長、スタイル投資と割安株戦略の位置づけ、本書はインデックス投資の有効性を踏まえつつ、市場平均を上回る試みがどのように研究され、どこに期待と限界があるかも扱います。その代表例がバリューとグロースといったスタイルの違いをどう理解するかという論点です。スタイルは単なる好みではなく、企業の収益構造や市場の期待、景気局面との相性などの要因と結びつくため、長期投資家にとっても無関係ではありません。さらに、配当利回りの高い銘柄群へ投資するダウの負け犬のような、比較的単純なルールに基づく割安株戦略も紹介されます。こうした戦略は、感情に左右されやすい裁量判断を抑え、規律を与えるという点で実務上の価値があります。一方で、過去の優位性がそのまま将来に保証されるわけではなく、取引コストや市場構造の変化、投資家の学習によって効果が薄れる可能性も念頭に置く必要があります。結局のところ本書は、スタイルや戦略を魔法の杖としてではなく、長期の資産配分と整合する範囲で、検証家の促せつとして扱う姿勢を読者に求めます。そして金利、インフレ、金融政策、景気循環が株価に与える影響、長期の株式優位を論じる一方で、本書はマクロ環境が株式評価に与える影響を丁寧に整理します。金利は割引率を通じて株価の理論値に作用し、債券との相対的な魅力にも直結します。インフレは企業の売上や名目利益を押し上げる可能性がある反面、予想外のインフレは金利上昇やコスト増を伴い、株式にとっても逆風になり得ます。このように、株式はインフレに強いという単純化を避け、どの条件で強さが発揮され、どの条件で損なわれるかという見取り図を与えます。また、金融政策は景気の過熱と冷え込みの調整役であり、市場参加者の期待形成にも影響します。 景気循環に伴う利益の変動やリスクプレミアムの変化は短期の変動を拡大させる要因になりますか？長期投資家にとっては環境変化を理解した上で過度な売買を避ける材料にもなります。マクロ要因を読むことが即座の売買タイミングを保証するわけではないものの、本書は株式を経済の一部として捉え、資産配分とリスク管理に生かすための基礎知識として位置づけています。最後に短期変動、テクニカル分析、アノマリー、行動ファイナンスの扱い方。本書は長期投資の本でありながら短期の価格変動や市場の非合理性にも目を向けます。テクニカル分析や季節性などのアノマリーは語られ方が過熱しやすい領域ですが、ここでは万能の予言手段としてではなく、どのような主張があり、検証上の論点がどこにあるかを理解するための材料として提示されます。短期の需給やニュースで相場が触れやすい現実を知ることは、長期の方針を守るための防御にもなります。加えて、行動ファイナンスの視点は、投資家が合理的に振る舞えない理由を説明し、ルールベースの運用や分散の意義を補強します。恐怖や強欲、近視眼的な損失回避によって、長期的に有利なはずの行動が継続できなくなる点は、多くの投資家に共通する課題です。本書の価値は、理論とデータだけでなく、実際の投資行動が崩れるポイントを言語化し、仕組みで対処する発想へ導くところにあります。結果として、短期テーマは長期投資の敵ではなく、長期戦略を運用するために知っておくべき市場の性質として位置づけられます。結論として、株式投資大要算は、株式は長期で報われやすいという通説を、歴史データとファイナンス理論、そして投資家行動の観点から体系的に点検した本です。おすすめできる読者は、インデックス投資を実行しているがなぜそれでいいのかを腹落ちさせたい人、短期の下落で方針が揺らぎやすい人、あるいは資産配分やマクロ環境の理解を土台から固めたい中上級者です。短期売買の手法を授けるよりも、投資期間を長く取ることで何が変わるのか、どのリスクを引き受けてどのリターンを期待するのかを言葉と枠組みに落とし込みます。同種の投資、本と比べた際の強みは、株式の優位性を精神論で語らず、配当を含む総リターン、インフレや金利、景気循環、スタイルやアノマリーまでを一冊の地図として並べ、読者が自分の運用ルールを設計できるようにする点です。過去データが未来を保証しないという留保を持ちながらも、長期投資家がブレずに行動するための知的基盤を提供することが、本書がバイブル的に参照され続ける理由です。ご支援いただける場合は、ジェレミー・シーゲル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。